思ったことでちょっと止まっちゃったんですけど、うん、あの親戚にもでも悪い人がいるから自分の中にもその悪いのが混じってるのかなみたいな話になって、うん、それでちょっと考えてたら終わってしまったっていう感じなんですけど、ね、
はい、お客様は友達だ、美人友だよっていうコンセプトを聞いてすごく意識してレターは書いてたんです。すごく意識して書いてたんだけど、今日このエクササイズをして思ったことは、やっぱ例えば限定5個ですよ、煽るのがいいとか悪いとかっていうのは僕あんまり考えてないんですけど、限定5個ですよっていうのも、もし家族で弟とか兄貴だったらもうやばいから5個しかないから、とにかく急いでくれよ、とにかく急いでくれっていうふうに、テクニック、考え方が変わったら言い方が変わる、うん、自然に言い方が変わってしまったんですよ、ただそれだけで、うん、すごい気づきのあるエクササイズでした。
今すぐお買い求めを、5点残ってます、うん、じゃなくて弟だったら、うん、今すぐだからやれって、
うんうん、なります。
変わりますよね。
変わります。
テクニックとして考えるとどうしてもしっくりこないものが、考え方、これも間違った現実ですよ、うん、本当に。でもこれがそうだという現実を持てばいいんです、僕たちが、うんうん、本当はイブがなんていないかもしれない、地球なんかポトって種が落ちたのかもしれないですね、地球に、地球自体も存在しないかもしれない、わかんないですけど、ただそう感じればいいんですよ、僕たちは。あ、人、僕たちはそうなんだって、うん、それができたら何が簡単にできるようになります。みんなが家族だということを感じることができたら何ができるようになります。共感することがすごく楽になるんですよ、うん、もうその時点でつながってるから、思いますか、あ、その時点で繋がってると思った瞬間もう共感できるんですね。共感がすごく楽になる、共感がものすごく楽になる、うん、このエクササイズの名前何します、何がいいと思います、一言で。太鼓ではないよね、
太鼓ですね、
太鼓、いや、母でいいんですよね、一人の母、ああ、うん、一人、たった一人の母で、一人の母でいい。そのキーワードで思い出せますよね。あ、そうだ、俺たちはたった一人の母がいたんだ。一人の母、うん。共感、みんなと共感しよう。共通点を見つけて、経験を見つけて、信号を見つけて、とにかく、とにかく、みんなとの共通点、誰かとそのコミュニケーションするときは共感を持って、共通点を見つけて、経験、考え方、思考、現実、信号、すべてをどの部分でもいいから共感してあげる、共有をすることで、生まれますよね、人間関係が、関係が生まれますよね、素晴らしい関係が生まれます、進化が始まりますね。一番共感しなきゃいけない人って誰ですか、一番共感しなきゃいけない人、この人だけはちょっと共感しといてっていう人、しときゃいけないんじゃないかっていう人、この人だけとは共感しておいたらいいんじゃないか、必要があるんじゃないか、自分自身、書いてください、自分と共感する、自分と共感するです。他の人と共感しよう、ワイワイってやってますよね、でも一番僕たちが共感しなきゃいけない人ってのは自分自身なんですよ。自分自身と共感しないと、自分自身で人間関係ができてないと進化できないんですね、僕たちは。わかりますか、自分自身との共感が進化になるんですね。そう、僕たちほとんどの僕たち 99% の僕たちは自分自身との共感ができてない。どういうことかというと、私たちの中にはたくさんの自分がいるんですね。一人じゃないんです、自分自身の中にはたった一人の自分がいないんです、複数の自分がいるんですね。多重人格って言ってもいいですけど、まあ、多重人格って言葉じゃなくて多くの複数の自分がいるんですね。この絵を描いてほしいんですけど、自分がありますよね、この中に自分、自分、自分、自分、いっぱいいるんですよ、いっぱいたくさんいるんです、30人ぐらいかもしれない、自分がたくさんいるんです。絵を描いてください、思い出せるように、自分の中にたくさんの自分がいる。で、もう一つの絵で 基本的に僕たちには大きく考えて強い自分は2人いるんですね。たくさんいるんですけど、その中でも特に大きい強い力を持った自分は2人いるんです。心の中で摩擦が起きる経験をしたことがある人、矛盾、自分の中で自己矛盾とかもそうですよね。まさに自己矛盾かもそうかもしれない。自分ではこう思ってこう思ってるけど、またこうも思ってる、摩擦が起きてますよね。どうしたらいいのか、何が摩擦なのかっていうと、例えば今日やったディベートのように、自分彼らは違う異なる現実を持ってるんですよね。で一生懸命俺の現実を見ろ、俺の現実はこうだって。例えば大きく考えて、僕たちにはこう進化したい、成長したい、居心地の悪いところ行きたい、もっとチャレンジしたいっていう自分と、大きく考えですよ、安全で居心地のいい場所でこのままでいたいっていう、大きく考えてこの2つの自分がいるんですね。取れますか。チャレンジしたい、でも、安全に行きたい、そのこの2人がいる人、自分の中にどういう時それを感じます、この2人を、この全く異なる考えを持っているこの2人。
チャレンジと安全っていうので言うと、もっと大きいチャレンジをしていこう、
最低一人は言っている、
そうですね、が言っているいて、そいつしかいないと思ってると、でもなんかちょっと嫌なこととかネガティブなことがあったときに、
もう一人が
出てきて、それででもこういう考え方もあるじゃんみたいな、なんかそういう感じで、で混乱するっていう感じ
で、ね、ですよね。言えばディベートでこうだこうだこうだこうだどこにも行けないコミュニケーションですね。経験したこと本当にある人、僕も常に経験してますけど、どうしたらいいのか、どうしたらいいのか、そう、この2人違う現実持ってるんですね。違う現実、違う信念、違う考え方を思考を持ってるんです。だからすごく対極にあるものだから噛み合わないんですね。噛み合わない、ディベートで戦ってるようなものなんです、そう、一人は進化したい、変わりたい、行動したい、チャレンジしたい、リスクを負いたい、もう一人はリスクを負いたくない、安全にいたい、このままでいいんじゃないかっていう自分。どうやったらこの二人が理解し始めると思います。どうしたらこの二人のコミュニケーションをスムーズにできると思います。共通点を見つける。必ず共通点があるんですね。神話があるんですよ、この二人には。この二人は全く異なる考え方を持ってますよ。でも共通点、経験、考え方には、神話には必ずどこか共通点があるんですね。この2人には全く違う考えと思ってますよ。表では、表向きでは問題点、こうだこうだ、俺はこう思うって問題点いろいろ2人と思ってるんですけど、本当は問題と思ってるとか問題じゃないんですね。実は2人とも同じ共通点を持ってるんです。その共通点を探せばお互いがコミュニケーション取れますよね。理解しますから、共感しますから、2人が関係が生まれますよね。この二人の何が共通してると思います。ちょっと自分で考えてください。経験の どのような経験、どのような部分がこの二人全く異なっているように見えるけど、何かが共通点があるんですよ、どっかに。それ探してみてください。隣の人と1分です。この全く異なる2人、チャレンジしたい自分、安全の幕にいたい自分には、実は共通点があるんですよ。全く異なることじゃないんですね。全く異なっている考えと思ってから摩擦が起こって喧嘩してるんですけど、いや、あなたもこう思ってるんです、あなたは、私もそうなんですよ、あ、俺もそうなんだ、次に一致するんですね。フュージョンですよ。共通点何があるか、この2人には。この異なる二人に何か神話ないですかね。何考えてます。なんでそんなに成長したんだろう。どういう神話を持ってるからここまで成長したと思ってるか。もう一人はどうしてこんなに安全にいたいと思ってるのか。どういう考えを持ってて、なぜなのか。必ず共通点があるんですね。一番難しいエクササイズでもありますよ。自分自身と 関係を築くのは。でも一番大切なことなんですね。他人とコミュニケーションを取っていくら共感しても自分自身の中で2人がいたら、自分自身の2人が関係を築いてなかったら何も始まらないですよ。はい、いいですか。